おはようございます、タニーです。今回はラオスから。改めましておはようございます、タニーです。今回はラオスという国に来てます。私が一人でですねやってきてるんですけれども、休暇をもらって旅行行ってきていいよっていうことだったので、過去にね一人で東京2泊3日みたいなのやったことあるんですけど、その時以来かな。なので今回また一人旅に出てきてます。もともとですねタイのチェンマイというところに行こうかと思ってたんですけど、10月の頭に洪水が結構ね被害が大きかったみたいなので、もしかしたらまだ街の機能的にねあんまり戻ってないところもあるんじゃないかなっていうのを考慮して、一応なんかツイッターとか結構最近の情報が入ってくるところを覗いては見たんですけど、なんかだいぶ戻ってきてはいるんだけど完全には戻ってないみたいな感じだったので、まあ帰ってねもっと街が落ち着いてからチェンマイの方には遊びに行こうかなと思います。で今回はその近くで、まあ一人で行くところだし、できれば初めて行くところに行こうかなと思って、であの子供たちを連れて旅行ってなるとやっぱり初めてのところよりは土地勘があるところに行った方が、まあ連れて行く方の身としては結構楽なんですよね。なんか土地勘があったりとか食べ物が困らないとか、どれ食べたらいいみたいのが分かるのって結構ね、あの連れて行く方としては楽なので、そういうところに行きがちなんですね。なので今回一人の時は初めてのところで、まあ多少迷ったりとかダメだったりとか、なんだろうな、諦めたりとか、そういうことがしやすい状況にしようかなと思って、であとアジアの国で行ったことない国を探してたんですよ。そしたらミャンマーとカンボジアとラオスだったんですね。でどこかなと思って、まあでも位置的にタイの私が行きたかった町と近いっていうのでラオスに来たんですけど、天候がすごく良くて、はい、過ごしやすいですね。昼間はすっごい暑いから、まあ外で何かするっていうのはないと思うんですけど、朝晩がすごく涼しくて、ナイトマーケットとか覗きに行くとすごく見やすくて、なんだろうな、東南アジア独特のあのムシムシした暑さみたいのがなくて、すごくあの風がね涼しくて気持ちいい感じです。でまずここのリュックサック一つで今回旅行に来てるんですけど、もうねチェックインの時からハプニングでびっくりしましたね。私自分の iPad をカバンに入れたまま預けちゃったんですよ。預けちゃったと思って本当はあのセキュリティのところで、あパソコンとかその iPad とかタブレットとかね、そういうの持ってる人は出してくださいって言われるんですけど、そこであ出さなきゃと思って、カバンごとあっちに預けちゃったよと思って、気づいた時にはもうすでに遅しですね。あのもうカバン流れてっちゃる、流れていっちゃってるんで、もう取れませんみたいな感じになって、あの一応クッションがついてるケースに入れといたんで大丈夫かなとは思ったんですけど、すごい心配しましたね。もう受け取るまでドキドキです。一応受け取ったら、まあ、壊れてはなかったので、帰りは必ず iPhone と iPad を受け取って手荷物にしてから飛行機に乗り込みたいと思います。もう本当にびっくりしちゃった、本当にでそこから始まって、で到着したらあの韓国でね、あらかじめラオスで使える SIM カードを買っといたんですけど、 SIM カードなんか残高ゼロでした。うわやられたと思って、新品だったのに誰かがもうね使っちゃってたっぽいです。もうなんでこういうことあるのかなと思いながら、で結局 SIM カード使えないまま、もう本当になんだろう、今までだったらそれこそ Uber タクシーみたいのを捕まえてホテルまでって思ってたけど、そういうのもできず、すごいアナログな方法でカウンターに行ってタクシーお願いして行き先を告げてみたいな、こういうことがあるからアナログで絶対手元に残しとかなきゃいけないんだなと思って、でホテル名とかも全部写真の方にね残してました。写真だとあの電波がなくても つながるので、というか画像とかがね自分の手元で見れるので、はい、でさらに私は一応メモってノートに書くようにしてるんですけど、なんかの拍子で電池がなくなったりとか、スマホの電源が切れたりとか、なんかあれみたいな、何にも動かなくなっちゃったよみたいなことに備えて、一応紙にもね書いて手元に置いといたりはするんですけど、そういうことやっといてよかったなと思います。なんかスマホが使えなくなる旅行って本当に大変なんだなっていうのを改めて感じました。でね、とりあえず今回その夜中に着いたんですよ、ラオスに。なのでその時はなんかまあそんなまともなホテルじゃなくてもいいかなと思って、バックパッカー御用達みたいなところに2段ベッドがねいっぱい並んでるような、そういうところに泊まってきました。で今回泊まったところすごい良かったのが、2段ベッドが向き合ってるんじゃなくて1列に並んでたんですよ。だから私が夜中にチェックインするっていうのを言っといたので、入り口に一番近いところにベッドを取っといてくれたんですね。でラッキーなことに上の階も誰もいなくて、下私だけが寝てるような状態だったので、ありがたいことに割となんか周りの人に迷惑かけずにチェックインできたんじゃないかなと思います。であとシャワールームが3つあってトイレが2つあったのかな、うん、でそれも一番奥のところにあったので、割と他の人が寝てる時でもチェックインできてよかったなと思います。でね、朝の10時になるとお掃除が始まるから、すんごい爆音で掃除機がかかってたので、みんなそれでのそのそ起きてくるような感じでしたね。なのでなんか面白いところに泊まれたなっていう気がします。でそこに泊まって列車に乗って世界遺産のルアンプラバーンという町に来てるんですけど、今でそのね首都のビエンチャンっていうところからルアンプラバーンまで移動するのに電車に乗るんですね。でその駅が市内からめちゃくちゃ離れてて、車で25分ぐらい、でもちょっと混んでたから30分ぐらいかかって駅に着いたんですよ。本当に何にもないところにいきなりポツンと大きいその駅舎がボーンって出てくるような感じで、なんかこんなところに作っちゃったのかなみたいなところにできてました。でね、そこでもちょっとこれびっくりしたんですけど、予約の確認書に少なくとも90分前にはチェックインを済ませてくださいって書いてあったの。でもオンラインチェックインの欄とかがなくて、あ、これは現地に絶対行ってチェックインしなきゃいけないんだなと思って行くじゃないですか。でもその少なくとも90分前にっていうのは日本語で書いてあったんですよ。他の文面は全部英語なのに、そこの一行だけ日本語で少なくとも90分前にはチェックインをしてくださいって書いてあったから、少なくとも90分前ってことはそれよりもっと早く行かなきゃいけないんだろうなと思って行ったんですよ。だから結局出発時間の2時間半前に私着いたんですね。駅に1時間ちょっとぐらいは駅で待っててもいいかなと思って、でもチェックインした後も1時間半あるのになと思いながら、そしたら案の定駅が空いてないの。びっくり。駅自体が空いてなくて、もう鍵が閉まってるんですよ。で何人かいるんですね、やっぱり外で待ってる人が、あ、この人たちも早めに来ちゃ中に入れない人だと思って、でその人たちと同じところに座って、そしたらなんか入り口が2箇所あって、でやっぱり人が多い方しか開かないようになってて、みたいですよ。もう2つあるんだったら2つとも開けてよって思ってたんですけど、結局その人がたくさん並んでる方からしか入れなくて、そっちにまた並び直して、でもその時点ですんごい日差しを浴びてるわけですよ。暑い。もう日差しがじりじりするところで並んで中に入るときに、パスポートとチケット QR コードのチェックを受けて中に入れました。だからそっから1時間半ですよ。90分待って電車に乗って、電車の時間は2時間だから電車に乗ってる時間より待ち時間が結局長かったんですけど、そんな旅でした。はい、でそんな旅が終わって、その世界遺産になってる町ルアンプラバーンってところに着いたんですけど、またそこもね市内から離れたところに駅が作ってあったので、そこからもタクシーに乗って30分ぐらい 市内までかかりました。なのでね、なんか移動がすごい大変でしたけど、まあ、街の感じとしてはすごい来てよかったなと思ってるので、これからまたあの街の感じをね別の収録に撮れたらなと思います。で今回は一人で来れてるんですけど、まあ、うちの家族はねなんかおかんこんなことやってるなと思いながら、いってらっしゃいみたいな感じだったんですけど、うちの夫もいつ行くのいつ行くのどこ行くのみたいな感じで、早く行ってくればいいのにみたいな感じだったので、今回この日程でね来れることになりましたけど、大変ありがたいなと思います。なんか大人になってこんな旅行ができるとは思ってなかったし、まあまあこれから何があるか分かりませんけど、後でねまた子どもたちにもママこういうとこ行ってきたよっていう話をできたら面白いんじゃないかなと思います。なんか今度は絶対一緒に行くとか言われそうですけどね、はい、なのでまあ土産話がたくさんできるように、私もここでなんか面白いことがあったらいいなと思いながら、無理なく怪我なく過ごせたらいいなと思います。それではまた次回の収録お楽しみに、何かハプニングがあるのかな、ないのかな、ないといいなと思いながら、はい、過ごしてますけどきっとなんかあるんだろうな。というわけで、それではまた次の回で、バイバイ。